しのぶと
なるみの独絶アメリカンライフ。この番組は
アメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと
17で留学アメリカで人生のエグさを知り29で沖縄に戻ってきたなるみが日本とアメリカの生活を独絶に切っていく番組です。
週1です。月曜配信以外の独占エピソードが聞けるサブスク会員限定のアフターアワーやオンラインサロンでは週2回の独占エピソードだけではなくしのぶとなるみの座談会に参加できるなど盛りだくさんです。アフターアワーとオンラインサロンに関してはドクアメ .com そしてその他SNS は概要欄をチェックしてみてください。
はい、ございます、はい、ということでじゃあ始めていきたいと思います。
はい、
はい、
つぶやきをね、はい、
つぶやきをあどうしようかな。いや
も もう25分遅れですよ
これすいません、
ね、生放送でありえないことですよこれ25分遅れ
確かに生放送ではありえないことですね、うん、大変申し訳ないです。ね、なこういうののインフラどうやって整うんですかね。なんででしょうね。
頑張ろう、これから頑張ろう、う
ん、頑張っていきましょう、確かに、
うんうんうん、
ってことで、つぶやきなんですけど、どっちのつぶやきにしようかな。じゃあ私の、一応ハネムーンのつぶやきにしたいと思います。
はい、北海道にね、
北海道に行ってきたんですけど、うんうん、で、まあ後からこういう感じだったんだっていうの動画になると思うんですけど、そこでの一コマがありまして、
うん、
で北海道のトマムっていうところに行ってきたんですけど、トマムの星野リゾートっていう
トマム
星野リゾートっていうところに泊まって、うん、でそれも皆さんからフォロワーの方から教えてもらって、北海道行くならどこがいいですかって聞いたら、うん、もう断然トマムが一番ダントツだったので。
へー、
そうなんですよ。でなんかこうリスナーさん的に言うと、
うん、
北海道の冬はもうなんか舐めちゃいけねえと、うん、
あ
だから電車も止まるし雪でバスも止まるしみたいな、
うん、
だからもうできればリゾートにステイした方が無難ですよって言われたんですよ、うん、
なるほどなるほど。
タクシーとか、レンタカー借りようもんならもう絶対もう死ぬのでみたいな、うん、もう慣れてない沖縄人からしたら死ぬので、うん、もう気をつけてくださいっていうので今回トマムで7日間だったんですけど、
うんうん、
でスキーも20年ぶりで、うん、北海道初めてって言って、うん、ですごい良かったんですよトマム自体は。この何でも揃ってて、うん、ご飯食べるところも10軒以上ぐらいあって、
う
ん、で
そのリゾートの中に、
そうです、リゾートの中に歩いていける距離というか、この何ですか、屋根がある状態で歩いていける距離にレストランが10個ぐらいあって、だからこうそこの敷地内から一歩も出なくても楽しく遊べるみたいな空間だったんですけど、うん、でたまたま私が行った時、うん、私たちが行った時がウィンターストームがすごい時期で、
うん、
とか昨日帰ってきたんですけど、うん、北海道民でもなんか珍しいぐらい雪が降ったらしいんですよ、うん、私たちがいる時に。
ちょっとアレルギー反応を起こしたかな、うん、北海道
に、
ね、
沖縄人に、
うんうん、
北海道が
ちょっとなんか違うなんかアラジー入ってきたみたいな
でちょっとなんかくしゃみが強くなった感じで、
そうそうそう、
冬もねちょっとひどくなったんだ、うん、でそれでなんかそんなひどくもないんだ、確かに舐めてもいけないけど、うん、北海道在住の方がそんなにひどくもないよっていう、多分私が沖縄人だから、
まあ慣れてないとね、いろんなことがわからないからね、
はい、でそれでまあすごいストームが来てて、結局どこにも行けなかったんで、この、うん、サジェッションはすごい正しかったんですよね、このトマムに行った方がいいっていうサジェッションは、
うんうんうんうん、
でそこでスキーをしました、
うん、
で1日目はなんとかこのビギナーズラックでなんとか転ばずに進んだんですよ、うん、
あスキーね、
スキーが
はで ハの字で行ったハの字で
行った、ハの字で行きました、うんうん、ハの字で行って、で2日目になって、うん、でその2日目の時に、
うん、
降りて、でも人が多いんで人を避けながらまた乗らないといけないんですよ、うん、初心者のところって。だから
人を避けながら乗る、
結構人がこのスキーをしているので、
うん、
もう目の前でこけてる人がいたりとか止まってる人がいるから、
あそりゃそうよ、
初心者コースって、うん、はい、それを避けながら滑らないといけないんです、うん、
あなるほどなるほど、
わかります、
うんうんうん、
でも私的には、うん、そんな能力もないわけです、
うんうん、
で目の前に子供がいて、うん、そこに回ろうと思ってぐきって、うん、膝をひねったんですよ、
うんうんうん、
でバーンってひねりそうになった、うん、ひねった
でも膝はひねっちゃいけない、体をこうハの字の時は体からいかないといけないね
そういうのだって白さん本当に20年ぶりのスキーですよ考えてください、本当に初心者ですほぼ
そうだよね、
でそれで
だから思わず膝からいけると思うよね、
そうなんですよ、うん、それで、まあ、いつも歩くような感じでこう避けようとしてこうなってるんですけども、うん、ウキってなっちゃって、うん、で雪降ってるすごく、うん、雪降ってるでそれで足痛い、うん、でこのスキーのシューズをこのスキーにガチャってはめないといけないじゃないですか、
うんうんうんうん、
はまらないんですよこの雪があまりにも積もりすぎ て, てそうなんですよ雪があまりにも積もりすぎて、うん、このこう靴にこの雪が固まっちゃうんですよ、うん、
分かるよ、はい、だからコンコンコンってコンコンコンってやらないと
そうなんですよね でやって何度も何度も やるのに、うん、何度も何度もやっても本当にもう10分ぐらいずっとこの足
はまらない
靴をはまらないんですよそれをやっててってもうなんかもう徐々にフラストレーションが溜まってきて、うん、自分の中で自分はハネムーンというこの大切な時間を何十万とかけてここに来て、うんうん、なんで足が痛いしなんで手、うん、あの根本的に、うん、一番簡単である、うん、この靴をスキーにくっつけるっていう作業がこんなにもできないんだって思ったんですよ、
ね、ちゃんと直角ではまってないんだよなるみちゃんがガツガツガツやるから多分ずれてるんだよねそ
その通りその通りです、うん、あと斜めになってるんでちょっと滑るんですよね、うん、だからそういうところも関係してダメだったと思うんですけど、うん、でそれでもなんか降りていって、うん、私31歳にして初めて号泣したんですよ、うん、そこで
入れないもう嫌だって
なんでハネムーンに来てこんなに楽しい思いをしたくて来たのになんで私はこんな簡単な靴をこのスキーのいいかけることすらできないのとか言ってもう泣き出したら止まらなくなっちゃって
あのね、それクリティカルよ。泣いちゃうとね、どんどんどんどん、そうそう肌凍ってっちゃうからやめた方がいいよ。
そうそうなんですよ。うん、だからでも、バラグラバって言って、この、顔を隠すなんかマスクみたいなの着てるんですけども、うんうん、なんか、それも、もうこのゴーグルも曇る。バラグラバも鼻水で、
大変。
だんだんだらになって
大変大変、
うん。で、もう泣いてる、涙がもう凍るんですよ、ここで。
そうそう、そう、やばいやばいやばいよ。うんう
ん、で、それでも号泣しちゃって、もうこのふもとで雪の上に座ってジェイコブと一緒に、うん、私は何のためにここに来て何十万も払ってっていう話になってて、
うん
で
うん
うん、もう I don't wanna do this anymore みたいなことを言ってて、うん、でそしたらジェイコブもういいよやめていいよって楽しむために来てるのに、うん、こんななんかこう泣いちゃってこの楽しくないって思ってたら、うん、やる意味がないからって言って、うん、ジェイコブ言ってくれて、うん、でやめていいよって言ったんですけど多分私ここでやめたら、うん、もうスキーっていうものを一生しないなって思ったんですよ、
うんうん、
多分絶対帰ってこないし、
うん、
スキーもしないし、
うん、でもなんならもう北海道嫌いみたいになっちゃうからね
そうなんですよそういう思い出にはしたくないなって思って、うん、もう一回頑張るとか言って泣きながら I'll try one more time とか言ってそれでもさ、上まで上がって
そっか、そっか、練習はしたね。うん、そのさ、ハマってない時に、うん、ジェイコブは周りにいたの？
あ、いました、いました。そばで行って助けてくれてるんですけど、
うん、なかなか。でもなかなかハマらなかったんだ。
そうなんですよ、そうなんですよ。だから、で、うん、北海道の雪ってすごいふわふわしていて、うん、パウダースノーじゃないですか。うん、だからもう、うん、スポッてこの雪が溜まってるところに言うと、
う
ん、足自体がハマっちゃうんですよ。
そりゃそうだ。
思っちゃう、うん。それでもう関係して多分ハマらないっていう状態になったと思うんですけど、
うんうん、
で、それでまあ、ジェイコブが分かったと。一緒に行こうって言って、上まで上がっていって、うん、で、それで、何度かやるうちにコツがつかめてきたんですよ、
う
ん、
そうでしょ、そうでしょ、
はい、うんうん、なので3日目やった時からはもう全然楽しいっていう感情に変わってきたんですけど、
うんうんうん、
ただなんかこうあまりにも私久しぶりに悔し泣きしたんですよ自分ができないってことに対して泣いたのが本当にもう何十年ぶりとかのレベルで、
うんうんうんうん、
でもう本当に10歳に戻った感じだったんですよ自分がこの負けず嫌いで自分に負けたくないっていう感情を感じたのが本当に何十年ぶりで、
うん、
でそれで気づいたんですよね私、うん、多分新しいことに挑戦したのが、うん、本当に10年ぶりなんですよ、
うん、
セールスの時も、うんうん、 新しいことでやってできなくて泣いたことがあって、うん、でもそれ以降は毎日のルーティンをこなすだけじゃないですか、うんうん、英語もある程度喋れるようになってくると別にそこでストラグをしないから悔しさなんて感じなくなるじゃないですか、
うん、
そんなに、
うんうんうん、
でいて何もなんか毎日のルーティンを繰り返すだけの生活を繰り返してたのに初めてスキーっていう自分が今までトライしたことないものに挑戦したのが10年目だったんで、うん、
なるほど、
だからあ、うん、自分にもこういう感情が残ってたんだなってちょっとなんか自分で自分の新しい感情にびっくりしたというか、うんうん、
まあ、ないしは自分って10年間成長してねえなとか感じ、
そうですね、まさにそうだった、うん、だからこの10歳の時の感情がいまだに残っ30になっても同じことで悔し泣きするんだなっていうのが、うん、ちょっとなんか自分で自分に驚いたというか、
うんうん、まあ、新鮮でいいんじゃない、ね、そういう感情もたまには、
うんうんうん、だからちょっと、うんなうん、少し感動しました自分で、
うん、多分何歳になってもそこは変わらないと思うよ、
あ、そうですかね、
やっぱ性格じゃない、
何でも
こうね、こうペイシェントがある人とペイシェントがない私とかなるみちゃんみたいな人と何歳でインストラクション読まないで開けちゃうしね、いろんなもの
を、あ、そうそうそうそうそう、う
ん、そっからしたら多分もう性格よそれは、インストラクションをちゃんと読んでからいろんなことやる人はきっとそういう時もいかにスキーのトラブルシューティングみたいなことをちゃんと事前に調べてると思うんだよね、
あ、そうですね、うん、確かに確かに、
でこうやるああやるこう転ぶとかさ、そういうことをしっかりトラブルシューティングした状態で行くから、うん、多分そういうのは防げると思うんだけど、うん、まあ、うちらはもうまず読まない、あのとりあえずやってみる、うん、そして壊すっていうところから来るから、
は
いはい、
うん、
そして泣くみたいなね、
うん、そうですね、うん、ありますよ最近この悔し泣きしたとかっていう経験、
うん、それはないですね最近、そこまで新しいことをトライしてないので、
うん、
悔し泣きはないかな、
うん、ちなみに33歳でも泣いてるよっていうコメントもありますけど、
ね、そうよ、もうね何歳になってもね泣くんですよ、うん、それはある、うんうん、その経験は多分何歳になってもあると思いますよ、50でも60でも70でも、
そうですかね、転んで覚えるタイプとか、 なんか、
うん、そうなんだよね、うんうん、でもスキーはあの本当に羨ましい、私すっごく好きなスポーツなので、
あ、そうですよね、
うん、全然できないのが本当に悔しいですね、ここにいて、
てか私思ったんですけど、篠田さん高所恐怖症じゃないですか、
はい、めちゃくちゃ、うん、
スキーってめちゃくちゃ高所じゃないですか、
うん、でもねそう感じないんですよ、あ、その、あ、高所ってこの上から滑ってくるとき、
降りるときなんか隣崖で、リフトもそうですけど、うん、隣崖でなんか私めちゃくちゃ怖かったんですよ、このこっちから落ちたらどうしようとかっていう、うん、
でも多分そこまですごい怖い山に行ってないのかも、あのそんな隣崖なみたいなのなかったし、
あ、本当ですか、
ただ普通に リフト登ってるときは下が真っ白だから、ね、あんまり高いって感じないし、
あ、そうなんですね、
ただその、うん、ものすごく高度なあの、
うん、
あの何こう あのインターミディエットじゃなくてその、アドバンスの人が行くような山までは行ったことないし、うん、ほとんど行って中級ぐらいだから私、
はいはい、
だからだと思いますよ、うん、
中級のところだって一番長いのが6キロとかあったんですよ、
あーいいね、うん、長いね、
ほんと高いところからうわーっと降りていくんですけど、もう怖くて怖くて、
もうね、ハの字を崩さなければ大丈夫、スキーは。もうハの字で行けば。うん、もうハの字があれば絶対大丈夫。降りてこれる。降りてこれる。
あ、降りてこれる。降りてこれる。あの、ちょっと頑張る。はい。久しぶりに泣いたという、大人泣きをしましたっていう話でした。
まあ、あとはどうでした？全体的に。というか、まあ、あの、なんかほら、星野リゾートってなんか、あれでしょ？海の、雲の上から見れるテラスみたいなのあるんでしょ？
あります、あります。なんか、海運。うん、雲海、そうそう、雲海が見えるみたいな、うん、でも私たちの時は本当にさっきも言いましたけど、あのすごい
豪雨だったので、あ、ストームだったのか、そうかそっか、それ見えなかったの、
もうすごい雪でした、だから見えなかったですね、
うん、残念だ、なんかあれがねすごいこうもうビジョンだよね、なんかね、あの、うん、星野リゾート北海道ってやるとそれがすぐ出てくるよ、この、
あの、
雲の上にこう、うん、テラスがある、
そうですよね、うん、でもそれは見れずで、うんうん、なんかほぼ半分ぐらい そこに行くゴンドラも止まってましたね、
あ、大変
雪すぎて
大変
大寒波でした本当に、うん、でもなんか北海道民
それは大変、
輩が見ているなんかこのニュース番組とか見ながら、うん、なんか寒波でみたいな、この電車止まってますとか、うんうん、何百っていうなんか飛行機飛んでませんみたいなの見ながら雪の中いましたけどね。
へー、何か美味しい食べ物はあった？
いや、それがね、ジンギスカンがめちゃくちゃうまかったんですよね、ジェイコブと食べて。だから本当にあそこのジンギスカンめちゃくちゃ美味しかったです。鹿肉と、うん、あと羊肉を食べたんですけど、鹿肉が美味しいですね、うん、鹿のカルビチューを食べたんですけど、
へ、
本当に美味しかったです。なんかすごい、
鹿を食べるんだ北海道って。
うん、らしい。大量発生してるって。私たちの、
あ、そうなんだ、うん、
乗ってた電車の、反対方向はなんか鹿にぶつかってました。
わあ、大変、うんうん、そんなに鹿がいるんだね。
らしい。
へえ、知らなかった、
うん、はい、でした。それが、
それは知らなかったです。
すいません、長くなりましたが、私のつぶやきでした。大人泣きしたっていう、
うん、
エゾジカ、まあ、そうです、エゾジカです。
エゾジカっていうのね、
エゾジカのカルビっていうの食べる。
ほう、うん、行ってみたいな北海道。行ったことないので、
いや、うん、素晴らしい、
うん、めちゃめちゃ行ってみたいです。
もう雪がすごい。
高いの、北海道に行くの高いのね。だから一人でしか行けないと思う。私、子供の分払いません。
確かに、いろんな、いろんなの含めると相当高いですからね、あれで。ああ、由美子さんが熊を食べましたかって。はい。熊は食べ
る。熊も食べるの？
熊は食べてなかった
です。熊を食べるんですか？北海道は。すごいな。
うんうん、
やっぱりそれは北海道しか食べれないかもね、クマなんて、うん、クマなんて食べるんだ、知らなかった。それは
クマもたまに電車にぶつかって止まりました。そうです。
いやだ、ちょっと大変よね、うん、なんかそういうのなんか見ちゃうと私思わずなんかごめんなさいとか思っちゃうんだよね。電車があることがさ間違ってるじゃん、基本的には。
まあ、確かに確かに、
彼らの
ハブタをね、
そう、
インベートしてます
からね。ほんとね、心痛くなる、そういうの見ると、あー、うん、ごめんなさいとか思っちゃう。
うん、
そっか、はい、いいな、行ってみたいです。1週間ゆっくりできました？
できました、できました、すごいできました、
うんうんうん、ジェイコブもなんか北海道は、あ、これが北海道かと思った瞬間とかあったの？ジェイコブ的に。
あったと思いますよ。ただこのやっぱスノーっていうの、
うん、
この、
うんうん、雪質がね、
雪質がもう全然このコロラドと違ったって言ってて、
うんうんうん、
やっぱもうほんとパウダースノーで転んでも痛くないしみたいな、うん、でもやっぱそれですごい外国人観光客の方も多くて、
いやー、もうあなた北海道はもうねワールドリゾートになってますから、う
ん、ワールドリゾート、本当に
そう、
90% 中国語が聞こえてましたね、うん、ほぼ。
あ、
だね、日本人の方が珍しかったです。日本語が聞こえるのがちょっと珍しいぐらいでしたね、
う
ん
う
ん、
だろうね、だろうね、うん、よかったです、うん、
はい、
楽しくて、
ありがとうございました、はい、すみません、
ありがとうございます、はい、
つぶやき、
じゃあちょっと私のつぶやきもですね、じゃあその旅行関係ということで、はい、いくつかつぶやきがあったんだけど、はいはい、なんかなるみちゃんのお話を聞きながら、うん、じゃあ旅行の話を私もしようかなということで、はい、私は母親を連れて姫路に行ったんですよね、姫路城に。
ああ、そうですよね、うん、うん、
禁断の毒アメのライブをした後に、
うん、
5日間有給をもらってそのまま日本にいて、で、まあ、子供がない状態で、行けるっていうのを最大限に利用しようということで、うん、まあね、母親ももう82になるので、ね、うん、やっぱり人間の人生、日本人の女性の寿命って85歳なわけですよ、平均が。
はい。
もうこの話をするとちょっとうるうるしてくるので、あんまりしませんが、うん、私の中では、毎年一回ずつクリスマスに里帰りをしてた、したとしたら、うん、で母親がもし85だとしたら、寿命がね、だとすると、うん、やばい。もう、この片手の回数以下しか会えないんだって思ったら、うん、やばいって思って、
うん、
もう、帰れる時には帰ろうと。うん、で、いうことで、今年は3泊4日で母親を、うん、兵庫県に連れてったんですよね。はい、
うん、
で、最初一泊目が姫路城で、二、うん、泊目が明石海峡橋。
明石海峡橋。
ごめんなさいね。うん、兵庫からこの淡路島にこう、つながってる橋、すごく綺麗な大きな橋があるんですよ。うん、でそこが見れる、こう、景色がすごく綺麗な、なんかこう、ちょっと海外の、なんていうの、大正ロマンみたいな感じを感じることができる、この、街 で、うん、3泊目が有馬温泉に行った、うん、そうそう、明石海峡大橋、ありがとうございます。
明石海峡大橋、はい、
その3泊なので1泊目が、姫路城、2泊目がその明石海峡大橋で、3泊目が有馬温泉で行ったわけですよね、3泊4日で、うん、で母親は姫路城が見たかったんですよ、とっても、
はいはい、
うん、で私も見たことなかったので見たかったんですよね、
うんうん、
でめっちゃくちゃ綺麗なお城で、
で聞きました、
うん、真っ白なんですよ姫路城って、うん、白鷺城って言われてて真っ白なんですね、
はいはい、
でも400年500年ぐらい、うん、作られてから一回もこう本当にその元々の形を失ってない、最初に作られたものがずっと残ってる。だから、戦争の日からこう免れて、で、しかも第二次世界大戦の時も、うん、第二次世界大戦の時も、うん、その、姫路城以外のところがこう焼け野原になってるのに、姫路城だけが綺麗に残ってる写真があるんですね。
うん、
それぐらい、すごいこう、運に強い姫路城なわけですよ。
へー、すごい。
で、行きました。もう行っても、うん、やっぱり私も母親も歴史が大好きなので、うん、めっちゃ盛り上がるわけですよ。もう気持ちが。もう母親も80超えてますけど、うん、もう母親からしても足がどんどん、足のスピードが、歩くスピードが速くなってくるんですよね。
うん、
わかる？ディズニーランドに行ってる子供みたいな。そうです、
気持ちが前に出てね。
早く行こう、うん、みたいなさ。そんで行きました。で、行ったら、現地の、おじいちゃんたち、もうリタイアしてるおじいちゃんたちが、こう、はい、白い帽子をかぶって、なんか、紺色の、ジャンパーを着てるおじいちゃん団体がいて。
はいはい。
で、その人たちが、こう、ローカルのツアーなのよね。こういう歴史のいろんなお話を聞きながら、うん、回りませんかみたいな、
うん。
で、そのおじいちゃんが、すごく関西弁のおじいちゃんが、私と母親に、おはようございますって来て、で、はい、お二人ですかみたいな感じで、こう営業トークが始まって、
うんうん。
で、その瞬間から母親はなんかそれを避けるんですよ。
営業トークをね。
うちの母親って、実は、すっごい内向的で、私を見てると皆さん想像できないと思いますけど、
うんうん、
どっちかっていうと、人とインタラクトするのは苦手なんです、うちの母親は。
うん、とても気持ちがわかる。
人が家に来るとか、
うん、
誰か大人数がいるところに行くとか、全然ダメなんですよ、うちの母親はね。
うんうん、気持ちがわかる。
だから、私を見ていたら、もう私の真逆と思ってもらえれば。うん、だから、もう母親にとっては、知らない人と、姫路城を歩くなんて嫌なわけですよ。で、うん、
気持ちがわかる。
そう。そこで私が、そのおじちゃんを無視していこうとするから、お母さんちょっと待って。うん、きっとこれは絶対こういうおじちゃんたちと一緒に回った方が楽しいよ。
確かに。
で、うちの母親、いいわよ。いいです、いいです。私足悪いんで、ついていけないかもしれないから、うん、申し訳ないからいいですって言ったら、そのおじちゃんも上手だよね。うん、いや、いいんですよ。お母さんのスピードで歩きますから。で無理だったらそこでやめればいいし、
うん、
って言って、でもう私が母親を納得させて、絶対この方が楽しいから、
うん、
でってい
う
か私は聞きたかったんですよ、そのおじちゃんの話
を。そうだ、まあ、無理ですからね、姫路城のね、
そう、うん、無理にお願いして、お母さんもほら無理だったらその途中でやめよって、
うん、
でうちの母親がもうそう、もうじゃあって言って、しかもそれ2000円なの、うん、2時間も、そう、
安い、
2時間も一緒にいて、うん、すっごいたくさん話してくれて、うん、2000円だよ。
安い。
なんか、これは安いわ、と思って。うん、で、まあ、母親を何とか説得していきました。で、結局、母親はすっごい楽しんだんですよ、そのおじちゃんの話を。
あ、本当ですか。
うん。ここは大岡越前の、ロケがここで始まって、とか、ここは、この織田信長と秀吉のこれが、とか、もういろんなことを話しながら、うん、ここでこうしたんだ、ホールでこうしたんだとかって話してくれるから、すっごい面白くて。
うん、
もう私は2000円の価値どころか、これ20万円ぐらいの価値があるなと思ったぐらい。
はいはい。
で、やっぱりほら、いろんなところにいろんな話があるから、歴史的な建物だから。うん、だからやっぱりそれを聞きながら回ると、面白いわけよね。本当にその、歴史に戻ったみたいに、うん、あ、ここで この人がこんなことをって思うと、うんうん、こうロマンが上がるわけですよ。
まあ、確かに。
何百年も前にここでみたいな、
うん。
で、その中で、結局ね、母親ね、あれ、姫路城って6階建てぐらいなの。
すごい大変だって言ってましたね。
う
ん、
そう。そこに行くまでも、結構長い道のりを歩いていくわけよ。
うんうん、
で、千姫さんの、千姫っていうね、有名なキャラクターがいるんですけど、はい、千姫が、千姫のために建てた、お城があって、そこが要は、こう、女子会ができるようにできているとか、うん、そこからもこういうふうに上がってた上がってて、そこの姫路城の中入るまでにもう1時間ぐらいあるわけですよね、歩いてる中。
大変だ、
うん。で、そこから6階建てのすごい急な階段を上がっていくんだけど、うんなんかその時には母親がなんかこう秀吉か織田信長になんか乗り移られたんじゃないのあなたみたいな、
うん、
もう絶対天守閣登ってやるみたいな、はいはい、マインドになっててうちの母親が、はいはいはい
うん、
だからなんか大丈夫お母さん大丈夫って言うんだけど大丈夫お母さん登れる気がするとか言ってお
すごい
もう絶対あなた何かに乗り疲れたでしょみたいな
天守閣に上がってて、
うん、そう足も軽やかだし、
うん、
でじゃあこれダメってなっても、下がるときも階段だからねって言って、途中でダメってなっても、下がるとき階段だよって言って、
うん、
で、大丈夫お母さん多分登れるって言って入って、
すごいな。
で、手すりはちゃんとあるの。手すりはあるんだけど、すごい急なんだよね。でも結局、6階まで全部自分の力で登って、で、全然息切れることもなく、
すごい
上まで、うん、上まで行けて、で、うん、天守閣の一番上からの姫路の景色を見て、
うん、
お祈りして、で、最後、まあ、上がるよりも下がる方がちょっと怖かったんだけど、やっぱりね。
確かに、危ないですもんね。
手すりがちょっと落ちづらくて、うん。で、上がって帰ってきましたっていう。したら、その途中、で、韓国人の、うん韓国のこのグループの方がいて、このおじいちゃんおばあちゃんから孫までみたいな第、うん、3世代のグループがいて。だから、うん、その韓国人のお母さんもちょっと足が悪そうだったのね。
はいはい。
そしたら、その、周りの、韓国人のそのおばあちゃんの、多分この、お嫁さんというか、娘さんとか、息子さんとかが、うちの母親を指さして、うん、ほら、あそこのオムにも頑張ってるよ。うん、うちのオムにも頑張れみたいな感じなわけ。うん、で、うん、うちの母親も振り返って、韓国人のそのおばあちゃんに、大変ですよね、うん、頑張りましょうね、みたいなことで話して、二人で、うん、最後まで行ったんだけど。
えらい、かわいい。
二人でこう、手を取り合って喜んでて、あ、よかったよかった。
うん、
で、帰ってきて。
インターナショナルになりましたね、一気にね。
そうなのよ。そうなのよ。もう、うん、ね、おばちゃん同士で、おばあちゃん同士で頑張りました、みたいな、
うん。
で、上まで登って、最後まで降りてきて、
うん、
で、こう、最後ね、こう、お菊の井戸っていうのがあんの。
う
ん、お菊さん、このお皿をほら、何枚ある、セット内あるお皿を1枚割ってしまって。
あ、はい、わかります
ね。で、それで、そう、2枚っていう人いるでしょ、うん、で、その、うんお菊の井戸っていうのがあるんですよ。その姫路城を降りて、帰ってくるときに、
うん。
で、そこが本当に、実は本当に、そのお菊さんがそこで亡くなったわけではなくて、
うん、
で、あれはなんかこのガイドさんによるとね、
うん、
まあ楽しいから後付けしたみたいな感じの、ちょっとストーリー性を楽しくするためのエンターテイメントらしいのよ、あれは。
へー。うん、持ったんですね、
その、うん、持ったらしいのよ。で、そしたらそのガイドさんが考えてみてくださいって、こんなね、うん、お殿様がいるようなところで、
うん、
そのお殿様とか、いろんなそのお殿様を守る兵隊の方たちがみんな、この井戸からお水を飲むわけですよ。そんなところに人体を放り投げるわけがないと、
うん、
基本的に。
確かにその通りだ、うん。
それはおっしゃる通りと思って。
うん、
で、その話をしてるときに、うん、後ろで他の人がみんなそのガイドさんの話を聞いてて、
うん、
私が払った、
そう、2000円払ったし、
みんなそこで聞いてて、うん、おー、そりゃそうだ、そりゃそうだ、みたいな感じで。
うんうん、
そんでなんかこう、そこにお菊さんの井戸はあるけど、実はそこでお菊さんのストーリーはそこにはないとか、
うん、
最後こう、戻ってきた後に、すごい写真を撮る絶好なポジションがあるんですよね、うん、姫路城の、
うん。
で、ここでこう撮ったら一番、お城が綺麗に見えますよっていうところ。はいはい、で、撮ってくれて、ガイドさんが、うん。で、でも、そこだけ唯一残念だった。おじちゃんね、カメラの操作が下手くそ。 おじいちゃん。あ
ーうーん、
なんかちょっと取り方が、うーん、惜しいおじちゃんっていう感じ。そこだけはまあ、皆さん本当に65歳以降とかのリタイアメントされたおじいちゃんたちのグループだったみたいなので、
はいはい、
だからもう、それはもう、ご愛嬌で全然いいんだけど、でも本当に、登れないかもって思った姫路城が、本当に何かに取り憑かれたように、うちの母親全部登り切ったので、
素晴らしい。
びっくり、本当にびっくりして、その後、足痛くなるかなと思ったけど、全然膝が腫れることもなく、そこからこう、痛がることもなく、やっぱりこの気持ちの持ちよう
確かにで、確かに。
アドレナリンが出て、その分泌物がいきなりこう、彼女の体の中で回ったんだろうね。だから、すごいなと思って。だから、姫路城の上から、こう、ほら、やっぱ天守閣取ったから。
はいはい。
天守閣取ったから。うちの母親的には、うちの母親的にはもう人生オールグッドだわ、みたいな。
ああ、はいはいはい。確かに確かに。天下取りましたからね、そこでね。
天下取りましたみたいな。そうそうそうそうそう。
え、姫路城で誰がいたんでしたっけ？信長がいたんでしたっけ？
いや、ちょっとね、その辺のストーリーが、実は聞いたんだけど、今思い出せないぐらい忘れましたけど、秀吉が、そう、秀吉さんが最初にいて、その後、本田さんっていう人が来て、で、その後誰か、池田さん。
なんかめちゃくちゃなんか近所にいそうな名前の人が。
そう、なるんですよ、なるんですよ。だから、3人ぐらい藩主が変わってるのかな確か。でも、なんか姫路城が第二次世界大戦のあの攻撃から、こう、なぜ爆弾が落ちなかったかっていうのが、なんか、池で守られてるんだよね。この外堀、内堀ってあって、全部こう、お水でこう囲まれてて、姫路城って。だから、なんかその、アメリカ軍のその、アメリカ軍っていうかこの爆弾を落とす人たちから見たら、そこがなんか沼地っていう、解釈あったんだって。だから、沼地だと思ったから、そこには誰も住んでない、何もないっていう解釈で、なんか爆弾が落とされなかったんじゃないかっていう説があるらしいんだよね。でも、それにしても、すごく運がね、ついてる姫路城だなって、おじちゃんは言うから、やっぱここにこういう風に来て、はいはい、回っていくと、この姫路城の運がね、こうついていくから、今年1年間いいんじゃないんですかみたいな感じで、おじちゃんのガイドは締めてましたけど。
はは、素晴らしい。素晴らしい、ガイドさんでしたね。
いやー、とっても良くてね、そのおじちゃんが、すごいやっぱり歴史好きなんだろうな、このおじいちゃんっていう感じ。もうなんか昔の歴史好きの歴史の先生を思い出すぐらいの、ここでですね、もう極めて素晴らしいことがあったんですよ、ここで。日本史上極めてこれはね、っていう。
そりゃ楽しい。2000円の価値ありますね。あるある。2000円以上の価値ありますね。
やっぱりなんか、どこ回るにしても、なんか美術館とか、
確か
そういう、建物とか、私はガイドさんをつけたい派なんですよね、私は。
でも、つけたいと思ってても、つけたくない
と思う人もいる。ああ、わかるわかるわかる。
つけたいと思ってても、はい、なんか苦手な感じはあるかもしれない。
そう。だからね、とっても、綺麗で、なんか、すごく、こう、日本の、いいところをたくさん見れて、姫路城は本当に、素晴らしかったです。なんか、皆さんに、こう、見てみたい、子供たちにも見せたいと思うんですけど、まあ、ちょっとね、お財布事情と相談ですけど。
兵庫までは新幹線で行かれたんですもんね。
そうなんですよ。新幹線で行ったら、これ、富士山がまた綺麗に見えて。それもまた、ラッキーだった、ラッキーだったんですよね。行きに富士山がものすごい大きく見えて。それからして、
ついてますね。
幸先いいなと思いましたけど。
ついてますね。温泉はあった、そうです。温泉はどうでしたか？
温泉はとっても綺麗でした。有馬温泉は、なんか、日本で、3つの古い温泉、古参の温泉が有馬温泉が一つ、そこに入っていて、すごくちっちゃな、レトロな、趣の多い街だったんですけど、
はいはい、
結構こう外国人仕様にできている温泉宿に泊まったんですよね、私なぜか。あのたまたまだったんですけど、うん、貸切風呂が、貸切温泉が7つぐらいあるところに、まあ、大風呂もあるんですよ、大浴場もあるんですけど、うん、貸切温泉が 6個か7個ぐらいあるところに
贅沢、
まあ、うん、なんでそこ選んだかな、 JTB のこのなんかトップなんか5有馬温泉おすすめスポットみたいなところで出てきて、はい、で、うん、入ったんですけど、でもそこはね、貸切温泉自体が一個一個すごく大きくて、
うん、
でちゃんと洗い場とかもちゃんとついてて、だから思ったんだけど、はいはい、そうなると家族全員で入れるじゃないですか。
確かに、
あの例えばタトゥーのある人も関係ないし、
あ、はいはい、
あのうちのショーンみたいにもう15になって、
うん、
自分ほらショーンしかいないから、うちの家族男性って、
うんうんうん、
だからショーンだけ一人温泉とか入れないじゃん、つまんないし。
確かに確かに、うん、
でそういう時に、まあ、家族みんなで、もちろんそうなると多分ちょっと水着を着て入らなきゃいけないけど、はいはい、あのショーンは全員の裸は見たくないって言うから、
まあそうですね、誰も見たくないかもしれない。
そう、でもそこは水着を着て入っても OK だったんだよね、貸切あの温泉で、はいはい、もちろんほら、うん、水着をはあの着て入らないでくださいってところもあるし、
はいはいはい、
だからこれは海外から来る人とか、うん、そのタトゥーがある人とか、ね、例えばタトゥーのある旦那さんとあの、うん、ロマンチックなハネムーンに温泉に行こうと思っても貸し切りじゃないと入れないじゃん、うん、他の人の手前、うんうん、でそういう風にあのちょっと大きいあの男の子のお子さんがいるとか、
確かに
そうなるとこれはいいな、みんなで 2時間貸し切れるので、あ1時間半かな、1時間半貸し切れるので、
うんうん、十分な時間、
大きかったから、うんうん、あこれは素晴らしい、あとはみんなが入れる、うん、と思ったしね、
うん、
ですごい良かったですよ、とってもこうなんかこうドローっとしてる感じでお湯も
うんうん、あ、ドロッとしてるんですね、お湯が。
ドロッとしてる感じだった。
トロトローみたいな。うん。
なんかそうなってくれてると、あ、なんか天然温泉なんだな、これっていう雰囲気は上がる。まあもしかしたら、わかんないですよ、本当に。うん、
片栗粉が入ってるかもしれないですけどってことか。
そうそうそうそう。ちょっとね、片栗粉をね、パラパラって当てるかもしれない。
うん、でも気持ち的にね。
片栗粉ではなかったと思う。下の方になんかジャリジャリジャリジャリしてるのもこう下にあって。
はいはい、
うん。まあなんかこう天然なんじゃないかなって思ったけど。そう。だから、それは良かったですね。
うん、
確
かに。
だからもう3泊4日しましたけど、
うん、
ただ一つ思ったのは、うん、やっぱね、3泊4日、揚げ膳、据え膳だと、
揚げ膳、据え膳、うん。
うん。3泊4日も子供もいない、
うん、ま
あ、仕事もない、揚げ膳、据え膳だと、うん、やっぱ鈍るね、感覚が。
あ、本当ですか。ちょっとデルージョナルになっちゃうんだ。
うん、ちょっとやっぱ怠け者になるね、すごくね。で、あとね、なんかね、何かによくわからないけど、夜、うん、夜の3泊目の夜の夢は、はい、何かに追われてる夢を見た、私。
うん、やばいやばい。うん、
大丈夫か、しのぶ。こんなに何もいらない、大丈夫か、うん、なんか忘れてるぞっていう。
うん、
すごい、こう、追われてる感じの夢を見て。
あ、やっぱり。
やっぱり人生ってメリハリが大事と思ったけどね。
確かに、確かに。ちょっと長すぎてもね、わかります、わかります。
そう、そう、うん。ちょっと3泊4日、揚げ膳、据え膳はちょっとすごかったね。
うん。で、しかも私いつも長かった。うん。
そうでしょ？で、しかも私はいつもなんか子供がいるから、
うん、
こう、特にほら、日本語がわかんないとか、ショーもいるから、何か心配するネタがあるんだよね、常に。
うん。
でも、それが一切ない状態で自分のことだけを楽しめばいいっていう時間がほとんど皆無だったから、
うん、
だからやっぱ3泊目には大丈夫か、うん、そんな状態でっていう、こう。
鈍ってないかって。
そう。ちょっと常に刀をこうね、こう研いでなきゃいけないのに。
確かに。確かに。
研いでなかったから、研がないといけなくない？うん、大丈夫？忍ぶ、うん、みたいな夢を 見ましたけど、
ああ。襲われてましたね。
うん、そうそうそうそう、うん。でもね、楽しかったです。はい。
ああ、よかったです、
うん。日本はやっぱりいいですね。どこ行ってもよかった。
いい。
うん、すごい。本当にこんなちっちゃい国で、ちょっと離れるだけで景色が全然違うっていうのは、本当に、
すごい。
アメイジング。アメイジング。アメリカはどこ行っても同じなんです、景色が。
うん、
本当にアメイジング。羨ましい皆さん、日本にいて。
ちなみに私の写真を撮ってくれたのはマレーシア人の方だったんですけど、
おお、
上手でした。やっぱこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってこうやってとかすごい角度からだったから、
はい行きます、はい行きます、はい行きます、そうそうそうそう、上から行きますみたいなね、
さすがだなって思いました、さすがだなって思いましたけど、
素晴らしい、
うーん
でした、はい、
でもなんかさっき言ってたじゃないですか、日本人のこのあのまあアゲゼンスウェーデンでいろいろやってもらえるのも嬉しいっていう、うん、私たちも ほとんどまあ、中国系の方があの接客とか多かったんですけど、
うんうんうん、
あの一人だけ日本人の方にこのジンギスカンの時に当たって、
うんうん、
でその人がめちゃくちゃうまかったんですよ接客が、
うん、
だからもう対応の仕方もなんかこう40分待たないといけないっていう時も大変申し訳ございませんってもうすごい真摯に謝ってくれて、であの電話を控えさせていただければあの後で、うん、あのお電話しますのでみたいなことを言われて、分かりましたって電話番号渡して、電話かかってきた時もあーそうです、私たちを選んでくれて本当にありがとうございますみたいな感じの、もうすごい丁寧なんですよ、うん、で、うんうん、やっぱここが日本人の接客ってしのさんが言ってたのはこれだなって思ったのが、この喋、うん、る言葉も喋るこの内容も、うん、いいぐらいなんですよね。長く喋らないし、うん、短く喋らないし、無視しない程度にすごい興味をもらってもらって、うん、でもスッと引くみたいな。で最後に、そうなんですよ。最後にあーすげえなってうなったのは、あの最初におしぼりが出てくるのは出てくるじゃないですか、いつも通り、
うん、
おしぼり出てきて、おしぼりが出てきて、うん、手拭いてみたいな、で本当にさ食べ終わってデザートのアイスクリームが出ますの時にの前にスッとおしぼりが設置されていて、手を拭けますよねっていう、うんうん、もうジンギスカンなんだよ、焼肉なんですけどささっと入ってて、あ、うんうん、欲しかったんだよおしぼりっていうことを
考えた、わかるの、わかるの、
そ
の
ね、そこら辺がね、
なんだ、
思いやり、
思いやりじゃなくて、思はかばる、思はかばる、思はかばる、思はかばるのよ、それがね、うん、アメリカだと、ファイブスターホテルでも、うん、just in case, I'll put it here, right here for you later.
そうそうそう、
もう今、私が置きたいから、後から take care するのめんどくさいから、
そうそうそう、
あの、for your convenience, I'll just put everything right here for you, okay?
そうそうそう、
まあ、一応全部あるんだけどね。一応全部あるんだけど、ファイブスターだと。
うんうん
そういう感じだよね。もはかばらないよね。
はかばらない。でもなんか、うん、そこら辺にね、ちょっと、日本人のおもてなしをちょっと感じましたね。
わかるわかる、
うんうん、これかしろさんが言ってたのと思って、
そう思った思った。今回私も最後の有馬温泉が懐石だったんですよ、うん、懐石料理で、で、うん、お腹いっぱいになっちゃうじゃないですか基本的に、
はいはい、
うん、で最後こうあのご飯みたいな、この炊き込みご飯みたいなのがあったんですよね、
は
い、いくらが入った、
うん、
そしたらあの食べれませんよねってことで、さささってこのお兄さんが、うん、担当のお兄さんがあのこれはおにぎりにしてあの、うん、こうお持ち帰りしますよねってなって、
うん、
ではおにぎりにしてくれるんですか、
うん、
すっごい感動しちゃって私、
うん、
おにぎり握ってくれるんですか、
うん、
で、はい握っておきますねって、あのお夜食にしてもいいし、お風呂また入れますよね、うん、お夜食にしてもいいし、うん、その明日の朝ご旅行に持って帰れてもいいし、うん、旅路にね、そんなこと、うん、アメリカなんて2号ボックスをボーンってくれるだけですよ
そうそう、自分で入れてね、
自分で入れてみたいな、そうおにぎりにしてくれるんですか、うん、お兄さんが感動そのところで感動しました。
ちょっとあのしのさんが言ってたこの日本人の気配りおもてなしはアメリカよりすごいよって言われてたのをちょっと感じたっていう、今回初めて
ですね、うん、ホスピタリティは最高ですよ日本がね、
はい、うん、でした、すみません、つぶやき長くなっちゃいましたね、はい、40分になっちゃいまし
たね、もうだからいつもこのつぶやきでたまに終わっちゃうんですよ、あの
そうなんです、
その コンテンツがね、はい、
つぶやき、
いや皆さん、
でもね、それが起こるタイミングっていうのがありますよね、しのさんね、私たちがこれレコーディングし、私たちが面と向かって喋ってるのが2週間ぶりとかですよね、
あ、
だから多分長くなっちゃう、 その時のつぶやきって毎回キャッチアップのために使うから2人の
そうね、そう、そう
2人がね、今どこ、
はい、確かにそれは確かにだね、メイクセンスだわ、うん、確かにしゃべってないから、
そうそう、
もうやだなるみちゃん久しぶりみたいな感じだよね、
そうそうそう、長電話みたいになっちゃうんですよね、うん、本当にね、
うんうん、
こういうことだったんですよ、
それは皆さんも入れてるっていうね、
そうそうそうそう、うん、だから毎回長くない、長くなるときは、あ、結構収録開けてたんだなって思っていただければ。
いやー、もうそれにお付き合いいただいて700人弱の皆さんを連れ込んで、
ありがとうございます、
キャッチアップをするっていうこのわがままな2人でございますけれども、はい、ありがとうございます、皆さんお付き合いいただいて
ただの、はい、個人的な話ですけど、
ただの2人が旅行行ってきてさーっていう話をしてるだけですよね、これね、完璧に。
そうそう、はい、ただのキャッチアップっていう、
もう、はい、毒舌アメリカンライフは全く関係ないっていうね。
関係ない。
そこに関しては。
関係なかったです。
でも、そうですよね。皆さん、つぶやき好きですよね。
あの、結構、
皆さんから、あの、トピックすっ飛ばしていいので、つぶやきだけでお願いしますって言われる人もいるんですよね。
うんうんうん、
なので、あの、嬉しいです。そうやって、あのね、楽しんでいただいて。うん、でも、はい。うん、皆さん、大事なことがあるんですよ。大事なことがあるんですよ。はい、もう決戦の何曜日、これ決戦の金曜日、
決戦用の日曜日ですね、今ね、決戦の日曜日、
うん、違う、締め切りはいつですか、ポッドキャスト。30日
火曜日、
じゃあ決戦の火曜日ですね、これ、
はい、火曜日、
はい、なので火曜日に締め切られますポッドキャストアウォードの、はい、リスナーズチョイスの投票ですよね、
はい、うん、
果たして2年目なるのかっていうところ、
なるのか、
本当にいいんです、ならなくても
いいんです、本当にその通り。
前もって言っときますけど。
はい。
はい。いいんです。皆さんの愛は十分感じているので。
はい。
ですけど、リスナーズチョイスにもう一回、はい、第1位を取ることができたら、それは 100% 皆さんのリフレクションですよ。
そうですよ、お力
ですね、皆さんの、愛だけで、出てくるとこなので、うん、はい。ぜひぜひ、皆さんもし投票していない方がいらっしゃったら、はい、このインスタグラムのライブのリンクに、なんだ、この投稿出ますよね、これ。
あ、そうですね、ストーリーにも出しておきますし、投稿する際に、うん、一応これ明日のポッドキャストになるので、その時にちょうど出そうかなと思っております、うん、はい、
はい、はい、なので、ね、なので皆さんぜひ一票いただければ、必ず忍となるみの毒舌アメリカンライフっていうフルフルネームで、はい書いていただいてお願いします。はい、まあ、もし
ポッドキャストアワードって調べると出てくると思いますので、
うん、そうですね、だもし第1位にまたなったら、はい、何か しようかね、
何しますか
今までやってなかったこと何かしましょうかね、わかりませんけど、何か皆さんがしてほしいことがあれば、ね、やりますよ、うん、はい、
そうですね、もうフルフルで、うん、そうですね、確かに YouTube でなんか出すとかね、
そうですね、
ライブするとかね、
なんか考えましょうかね、
はい、
うん、なんか考えましょう、
皆さん、
はい、
はい、清き一票よろしくお願いします。
あ、またライブですね、うん、そうですね、
はい、またライブ、はい、うん今年も始業式のしのさん、うちわかなと、由美子さんが
そうでしょうね、タイミング的に
ね、
どうしてもね、有給取れないんですよね、
そうなんですよね、
なので、はい、
うん、合わせられたらいいんですけどね、
そう、だから、そう、リスナーさんと、高野さん、とてもいいことでおっしゃいました。リスナーさんと一緒に授賞式に行きたいですよね。
本当に。そうですよね。
そういう、うん、ほら、シチュエーションにはまだなってないじゃないですか、うん、ポッドキャストアウォードって、
うん。
ぜひ、あれをこう、ね、一緒にライブで、聞きたい方はどうぞって、こう、参加タイプにしてほしいですよね、ポッドキャストアウォードも。
そう
ですよね。
うん。それから
等身大パネル、等身大パネル、
等身大パネルでこうやって
作っておきましょうか。それはなるみちゃん、分かった。じゃあちょっとこういう等身大でこう空気入るやつにしておきます。このこういう
ビールブレイラボール。
こういうやつあんじゃん。こういうやつ、ね、空気入ってこうなってるやつ。
そうやって私が空気入れるんですよね、行く前に、ね。
そう、横でこうやってやってて、一生懸命こうやって。
ああ。そうです ね、はい、ね、等身、うん、まあ、今度本当にそこまでいけば等身大作ってもいいですね、もし受賞できるとなったら、ね、
じゃあ等身大のこういうブローアップドールにして、
うん、
なるみちゃんテイクでいていただければ私と、はい、
うん、
はい、
うん、そうですね。そうしましょう。
センセーショナルだな、すごい。
センセーショナル。
センセーショナル。
アップグレードされてね、去年からね、顔だったのにね、はい、うん、体にもついてきて、
うん、体もついてきてね、大変だこれ、うんうん、はい、
なので
ありがとうございます、皆さん、
キヨキップよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、これからもね、今年も1年毒飴をよろしくお願いします。いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。じゃあ今日はここまでです。多分これがアップロードされるのは明日ぐらいになると思うので、
はい、
ぜひ、はい、うんうん、あの楽しみにしてください。今回話したことは全部明日のポッドキャストになる予定なの で、
そ、 うで、ね、
そこまでね、あの、うんうん、あの、うん、聞き逃したよって方は全然聞けると思うので、
うん、
はい、あの安心していただけたらなと思いますが、ありがとうございました、は
い、皆さんありがとうございます。
ありがとうございました。
Have a great weekend。
はい。
毒舌ミニチュア英会話レッスン Let's speak English with attitude。はい、では、毒舌ミニチュア英会話レッスン Let's speak English with attitude で、今日は、トピックが結構こう旅行とか、その旅行で私となるみちゃんが受けた、なんだ、おもてなし、
はいはい、
の中で、まあ、ちょっと私、うん、実は言葉を間違って喋ってるんですけど、おもはかばるって私言っちゃってるんですけどね、うん、これからお話しするところで。でも実は、おもんばかるっていう日本語の間違いでしたっていうのを今これからちょっと訂正しておきます。これから言う私、おもはかばるって言ってます。
うん、
はい。でも、おもんばかるっていうことを、英語ではどういうふうに訳すんでしょう、うん、かなりね、シンプルです、これ。うん、直訳できるものはなくて、うん、おもんばかるっていうふうに Google でサーチすると多分普通にそのまんま、日本語が英語になってる、おもてなしみたいな感じで、
うん、
おもんばかるって言ってましたから、そのようになってます。ですけど、英訳するとすると、うん、give it a lot of thought、
うん、
っていうことで、まあ、たくさんの、考えをギブする、まあ、よく考える、うん、熟考するみたいな感じよね、うん、たくさんの考えを巡らすみたいな感じ、うんうん、なので、まあ、おもんばかるに、うん、このサービスはとてもおもんばかっていた、うん、彼女はすごく、うん、おもんばかるというようなことを言うときには、うん、give it a lot of thought。 でもそれをどういうふうにここの、旅館の人たち、この旅館のサービスは非常におもんばかられてて、すごく良かったですっていうところで言うのは、どういうふうに文章にしたらいいかちょっと困りますけど。
うん、
their service was given it a lot of thought っていうのかな。
わかんない。わかんない。
その辺の、うん、その辺の伝え方まで言えないところのこのハーフアスっていうのが、とても非常に毒飴っぽいですけど。
すいません。ちなみに、give it a lot of thought が思うばかりだと学んだんですけど、ちなみになんですけど、うん、前回、しのさんが、この speak with attitude で、adorkable っていう言葉を言ったじゃないですか。うん、それに対して、うん、スミス&タカさんの英会話のラジオがあるじゃないですか。
はいはいはい、う
ん、そのラジオのスミスさんがあれって言ってました。それはアドラボーとドーク の、
うんうん、
くっつけた言葉でアドーカボーになるらしい。そうです。だからドークっていう言葉がついているから、その意味があるんですよっていうツイートを出してくれてました。
素晴らしい、スミスさん。
スミスさん教えて
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも、スミスさん、すいません、このコーナーを、担当していただきたいぐらいの勢いでございます。
スミスさんでね。逆に。
このコーナーをぜひ担当していただきたい。
確かに。どこにあったか、はい、スミスさんがやってくれた。ああ、来た。スミス&タカさんのスミスさんが、エピソード283回すごく良かったと。アドーカボーは初耳でかなり受けたかっこ笑い。しのぶさんの説明は意味が合っているけど、アドーラボー、かわいいらしい、愛らしい、プラスドーク、人との関わり方が不器用で社交性に欠ける人の掛け合わせですと。リズムを崩さず、新しい意味合い加わるナイスな造語だと思いますみたいなことをスミスさんにがツイートしてくれてました。
嬉しいね。ドークって確かにそういうなんかこう、不器用だけど可愛らしいみたいな、言い方で言うもんね。
あ、本当ですか。
うん。なんか聞くことはよくある。ただ自分で使うほどマスターしてないけど。
確かに、うん。確かに。
なんか、ドーキーとかなんか言わない？ドーキー、なんかそういうふうに聞くよ。すごい。なんかこう、無邪気で、不器用で無邪気で、みたいな。なんかこのほら、こう、ホットドッグとか食べるときに、大人なのに、ケチャップとかたくさんつけて食べるときにケチャップとかこぼしちゃう人。
あ、はいはいはい。
が、なんか、 such a なんか dorky みたいな、なんかこう大人なのに子供らしくて可愛いみたいなことで聞いたことはある。
うん、
いつもねこれがレベル、私聞いたことはあるそして使えないみたいな、そういうレベル。
同じく、は
い、だからこそアタチュールなんですよ。それをなんかもう fake it to make it で使い切るっていう、
確かに
間違ってるかもしれないけど please
correct
me if I'm wrong みたいな感じで、
うん、確かに、はい、ありがとうございました、はい、ということで今日は
ありがとうございます、スミスさん、いつも
ありがとうございます、スミスさん。このコーナーはケンブリースポンサーです。ケンブリーは24時間いつでもどこでも世界中のネイティブの講師と英会話を練習できるオンライン英会話サービスです。
予約なしでいつでもどこでもネイティブとすぐにお話できるの？
まさにその通りです、しのさん。しかも今新しいグループセッションも提供してるんです。
それだって言ったらもう留学を日本でやってるようなものよね。
その通りです、はい。オンライン英会話のケンブリーでは1月10日から1月28日までニューイヤーセールを開催しております。30分の体験レッスンが100円で受けることができます。ぜひ紹介コードの独舌24 DOKUZTSU24 を使用してこの機会にケンブリートライしてみてください。
ズバッと切るぜ、
しのぶとなるみの質問コーナー。あのすごくタイムリーなあの E メールをいただきましたので、はい、しのさんに LINE に送ってありますが、
う
ん、あの、
はい、
最後の質問コーナーをここで締めくくりたいと思います。2ついただきましたので、はい、1つ目は、
はい、
羽田事故の飛行機に乗っておりましたっていう、はい、なるみさん、しのぶさんと、こんにちは。眠れないよりはいつも毒飴を拝聴しております、みみと申します。突然ですが、はい、私は1月2日に起きた羽田事故の飛行機に乗っておりました。私はイギリスに住んでいたので飛行機は利用する機会が多く、飛行機は安全なものと認識しておりましたので非常にショックな出来事でした。毒アメの視聴者の皆様は海外にお住まいの方、海外に行く機会の多い方もいらっしゃって、同じようにショックを受けた方も多かったのではと存じ上げますと。今回事故を通して改めて飛行機に乗るときには航空会社のルールに従うこと、安全のビデオをしっかりと確認することの大切さを感じました。元旦から能登半島でも心配な状況が続いており、日本全国で不安な気持ちをお持ちの方がいらっしゃる方も多いかと思います。私自身毒アメを聞いて大変癒されておりますが、しのぶさん、なるみさんのお二人のおすすめの癒しグッズ、食べ物、ストレスや不安を感じた時にされていることはありますか？お二人の声に癒されています、これからも応援していますというイメールが来ておりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
怖かったですね、きっと、ね、もう考えられないこれ。
うーん、ということです。ちなみに石野さん、あのおすすめの癒しグッズ、うん、食べ物、ストレス、不安を感じた時にされていることはありますかと。
おすすめの癒しグッズ、
うん
うん、でも癒しされ、うん、安心す、どうだろうな、安心するのは、
うん
うん、私最近気づいたんですけど、
うん、
速攻で癒されるなって思うのが、実はなんかすっごいふわふわなブランケット、
うん
うん
うん、
をなんか思ったんだよね。少し重みのある、そこまで重くなくていいんだけど、うん、少し重厚感のあるでもふわふわな、
うん、
結構高いのよ、そうなると結構高いのよね、う
ん、わかります、わかります。
で、なぜこう思ったかというと、うん、あのちょっとそれをいただく機会があったんですよ、
はいはい、
あの会社を通して、
うん
うん、で、まあ、こんなん自分で買えないなって思うくらいすごい高いあのブランケットをもらったんですけど、うん、でもなんかねやっぱりこう包まれるって、うん、とっても癒されるんだなっていうのが思いました。だって赤ちゃんって、
うん、
このお腹の中で、お母さんのお腹の中でキューってこなってるじゃん、常に、
うん、
だから赤ちゃんって出てきた時ってすごいこうキュッて巻いてあげると、こうキュッて抱きしめると落ち着くんだよね、うん、赤ちゃんってね。で、人間のハグもそうじゃん、なんか悲しいとか怒るとかっていう時に誰かがどうでもいいけども何も言わないでこうキュッて、もう come here って言ってキュッてハグしてくれると、
うん、
それだけでなんかもう大丈夫ってなっちゃうじゃん、なんとなく、
うん
うん、でなんかこう誰かの人の心臓の音を聞くとかもそうだし、
うん、
あの、だからこう、思ったんだよね。なんか、ふわふわで少し重いブランケットに、というのも私最近後でつぶやきし、あの、これから違う時にしますけど、あの、愛犬が亡くなってしまって、
うん、
あの、ピーチっていう、うん、あの、愛犬が亡くなってしまって、で、ね、で、帰ってきてから結構私、4日間ぐらい夜寝れなくて、うん、泣いて泣いて、
うん、
その時に、なんかその、ふわふわってしたちょっと重い感じのブランケットが、なんかすんごく、あの、癒されたなって思ったので、うん、ちょっとブランケットに対する見方が少し変わったのはありますね。うん、だから、おすすめなのは、なんかこう、少し高級な、高級だというか、ちょっと重みの重厚のある、あの、ふわふわな、
ブランケット。
クオリティの高いブランケットは、実は、なんか、おすすめだなって思いました。
うん。
なるみちゃんはどう？
私は何かな。で、私は結構、ポッドキャストを聞きますかね。やっぱ人の声で安心するってところがあって、で、特になんかこう、本当に好きな人の声とかを、聞いてるとちょっと安心するかなと思うんで、だからすごい気持ちわかるんですよね、こう眠れない時にこう毒アム聞いて安心するっていう、なんかこうなんていうかすごくカンファーティングというか人の声がなんか音楽じゃなんかダメなんですよね、音楽じゃなんかこう
満たされない、考えがこういっちゃうんだよね、そっちにね、音楽だけだと、
でも人の声だとなんかこうその人たちの語ってることに耳を寄り添えるから、うん、すごくなんか安心するなっていうのは、
う
ん、私もポッドキャストを聞くかもしれないです、
うーん、
かな、
そうだね、確かに、それはあるかもしれないね、
じゃあ次行きたいと思います、最後、
あの、はい、ね、ミミさん、ミミさんだよね、
はい、
ミミさん本当ね無事で何よりです、
本当にその通りですね、
ね、あの、経験をシェアしていただいてありがとうございます、
ありがとうございました、
航空会社のルールとか安全のビデオってほとんど見ないもんね、
そうなんですよ、そうなんです、
もういい分かってる分かってるみたいな感じで、
安全だって思い込んじゃいますからね、逆に言うと、
そうそう、だこれをねしっかり機会にしてミミさんの、あの、意見をね、
心に留めて、
ちゃんと皆さん、心に留めて、しっかりこれから飛行機乗るときには、どこが非常口で、どういう風にするのかって、私もちょっとこれから気をつけたいと思いました。
同じくです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。次行きたいと思います。こんにちは、初めてお便りします、いつも楽しい放送を聞かせていただきありがとうございます。我が家は年末から夫の実家である能登に9歳の双子を含めて4人で帰省していました。今回の地震で親戚一同2日間避難所で過ごし、3日目に能登から金沢、4日目に我が家だけ金沢から兵庫に帰ってきました。今もなお能登にいる方たちの様子が気になって仕方ありません。被災地で車から携帯の充電はできていたのですが、電波が全く届かず、カーナビのニュースでは主に2つの地域の映像ばかりで知りたい情報は入ってきません。その上、飛行機火災のニュースに切り替わったり、自分たちのいる場所は一体どうなるのか、ニュースを見ると意味がほとんどなくなり、精神的にかなりの疲労を覚えました。その時、ポッドキャストのアプリの中に自動ダウンロードできていたお気に入りのいくつかの番組があると気づき、子供たちも一緒に聞いていると気持ちが楽になりました。ドクアメさんもその中の一つで、しのさんとなるみさんの声を聞くと、子供たちの顔も明るくなりました。ありがとうが言いたくて、今回お便りを書いてみることにしました。募金を集めてくださっていることも大変感謝しております。ありがとうございました。これからも番組を楽しみに聞かせていただきます。ラジオネームオクトパスさんからでした。
ちょっと泣けてきました、私、はい、すいません、
私も最初読んだ時はすごく嬉しかったです。
いやもう本当に、ああすいません、泣けてきました。いやもう本当ですよね、そんな風、ね、風に思っていただいて、ありがたい限りです。すごくちょっと考えられないですよね、
そうですよね、
辛さはね、
うん、
で言葉に表してもやっぱり軽いね、表現になってしまってはいけないと思うので、あんまり、ね、こう触れないようにしてるんですけど、でも想像を絶する苦労だとっていうのはすごく、ね、見てて思うので、私もニュースあんまり見れないんですよね、やっぱりこう、辛くなってしまうので、とっても、なのでこう言葉でね、こうエールを送ることしかできないんですけど、でもそんな風に少しね、お子さんの顔が明るくなってるって聞くと、 ね、とっても私もやっていて充実感を感じるんですけど、うん、でも結局は、ね、一日一日時間をかけながら、うん、その傷を癒していくことしかできないと思うので、本当に早く、うん、私はいつもあったかい太陽が昇ってくれないかなっていつも思ってます、うんうん、やっぱり太陽が昇ってあったかい光を受けると、うん、なんかやっていけるって思えると思うんですよね、うん、なんとなく、うん、でもなんか雪とか雨とか降っちゃうと、
うん、
ねえ、辛いだろうし、
うん、
だからいつもこう晴れますようにって思ってます、
うん、本当に、うん、こんなね、なんか E メールを書いていただいて本当にありがとうございました。なんか私たちが少し救われるような E メールで、うん、本当はね、オクトパスさんの方が一番辛い思いをされてると思うんですけど、
うん、
ありがとうございました。私たちも日々ね、こういう風に皆さんに寄り添えるようなコンテンツを、前も言いましたが、配信していくことが、うん、私たちにできる唯一のことかなと思いますので、
うん、
はい、
うん、
頑張っていきたいと思います。なの で,
そうです、ね、
はい、うん、辛いかもしれませんが、うん、被災された皆さんも、うん、一日一日、白さんが言ったみたいに一歩一歩、
本当ですね、
はい、
うん、ゆっくりゆっくり、
はい、
うん、必ず日は昇りますからね、
はい、進んでいけたらなと思いますが今日はここまでです、うん、皆さん本当にありがとうございました。はい、はい、ポッドキャストアワードどうなるか分かりませんが、はい、一応リンクは下に貼っておきますので、まだ投票してないよっていう方はぜひ投票していただけると嬉しいです。では今日はここまでです、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今日もドクアメを聞いてくださり本当にありがとうございました。
英語お勉強中の皆さん、ぜひキャンブリーのサービスを概要欄でチェックアウトを忘れなく。
質問感想やポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、なるみしきや @gmail.com までご連絡お願いします。
ドクアメが大好きなあなた、ぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております。
または SNS でハッシュタグドクアメとつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも。
では皆さん、今週も1週間頑張りましょう。
Thank you so much for listening. I hope you are having a wonderful day. Please follow us on the podcast, but we'll see you in our next episode. Bye
bye.